おはようございます。ゴスペルハウスの坂本です。先週、知識を味わうためのキーワード、読み解くためのキーワード、理解するためのキーワードのお話をしました。それは知識17章6節、また21章25節の御言葉でした。その頃、イスラエルには王がなかったので、人々は各々自分たちの目に正しいと思うことを行った。その頃、イスラエルには王がなかったので、各々自分の目に正しいと見るところを行った。今週の聖書箇所の書き出しは、エホデが死んだ後、イスラエルの人々がまた主の前に悪を行ったのでとあります。まさに、人の目には正しそうに見えるけれども、主の目、神様の目からは悪であるという、読み解くためのキーワード通りの、そんな書き出しです。今朝はここから、その道の終わりはというテーマで御言葉を開いてまいりましょう。
詩式4章1節から16節。エホデが死んだ後、イスラエルの人々がまた主の前に悪を行ったので、主はハゾルで世を治めていたカナンの王ヤビンの手に彼らを売り渡された。ヤビンの軍勢の長はハロセテゴイムに住んでいたシセラであった。彼は鉄の戦車900両を持ち、20年の間イスラエルの人々を激しく虐げたので、イスラエルの人々は主に向かって呼ばわった。その頃、ラピドテの妻、女預言者デボラがイスラエルを裁いていた。彼女はエフライムの産地のラマとベテルの間にあるデボラのシュロの木の下に座し、イスラエルの人々は彼女のもとに登ってきて裁きを受けた。シセラは自分の戦車の全部、すなわち鉄の戦車900両と自分と共におるすべての民をハロセテゴイムからキション川に呼び集めた。デボラはバラクに言った。さあ立ち上がりなさい。今日は主がシセラをあなたの手に渡される日です。主はあなたに先立って出られるではありませんか。そこでバラクは1万人を従えてタバル山から下った。主は剣を持ってシセラとすべての戦車および軍勢をことごとくバラクの前に打ち破られたので、シセラは戦車から飛び降り徒歩で逃げ去った。バラクは戦車と軍勢等を追撃してハロセテゴイムまで行った。シセラの軍勢はことごとく剣に倒れて、残った者は一人もなかった。
私がブラジルで伝道していた時のことです。あるブラジル人教会で日系人伝道のための協力伝道師として働いたことがありました。そしてそこの牧師と一緒に日系人のご家庭に訪問伝道をしようと計画していたのです。打ち合わせの席で彼はこのようなことを言いました。訪問伝道をするときにはきちんと線を引かなくてはなりません。私たちは遊びに行くのではありません。私たちは福音を伝えに行くのですから。楽しかっただけではダメなのです。私はふむふむとうなずきながら聞いていました。彼は続けました。そして訪問したら内容をきちんとレポートにして、うまくいきそうな人にはもっと力を入れて、うまくいきそうでない人は訪問をやめて別の人に時間をかけなければなりません。私はふむふむとうなずけませんでした。それでは訪問販売のセールスマンと同じです。確かに効率よく伝道しなくては教会は大きくならないかもしれません。効果が上がらなければやっている方もやりがいを失い疲れてしまうかもしれません。どんなに苦労してもその人は教会に来ないかもしれません。しかし効率よりも大切なものがあるのではないでしょうか。私は神様がやめなさいというまでは訪問を続けたいと思っていたのです。日本に帰国してからもそうでした。ある教会でその1年のビジョンを話し合う会議がありました。その中でそこの牧師が言いました。今年度の伝道は無駄な痛みや無駄な苦労をしないで、できるだけ効率よく地域の人々に伝道していきましょう。私は傷つきたくないんだな、 疲れてるんだな。今までよっぽど傷ついてきたのかな。疲れちゃったんだろうな、とは思ったものの同意することはできませんでした。なぜなら、聖書の愛、イエス様の十字架の死によって明らかにされた神様の愛は、効率度外視なんです。苦労や痛みを真正面から受け止める愛なんです。誹謗中傷や無理解や迫害から逃げもしない愛なんです。それは人の目には愚かに見えるかもしれません。無駄で効率が悪い、そんな愛なんです。神様の一人子であるイエス様の十字架上の死、その無駄に大きな愛が神様の目には良しとされたんです。十字架の死だけでなく、イエス様の伝道生活そのものがまさに効率度外視、無駄遣いの愛と言っていいものでした。そのうちの一つがマルコの福音書4章35節にから書かれているゲラサの男の記事です。イエス様はイエス様の言葉を聞きに来た群衆を岸に残して船で対岸に向かいました。途中、船が沈没させられるほどの嵐に遭遇しますが、イエス様が叱りつけてその嵐を沈めました。そしてたった一人の人を悪霊から解放するためにイエス様は豚を2000頭おぼれ死にさせたのです。しかもその結果、その地方の人たちには感謝をされることはありません。この地方から出て行ってくれと言われる始末です。まさに非効率の極みです。群衆を残して嵐まで沈めて、たった一人のために対岸まで行ったイエス様。でもそれが神様の目、主の目には正しいことだったんです。人間の目から見たら非効率で手間ばかりかかって無駄が多くて収穫が少ないように見えるかもしれません。でも、繰り返しになりますが、神様の目、主の目には正しいこと、神様の御心、神様の愛だったんです。今朝のテキストに戻りましょう。イスラエルの民は自分勝手な正しさを生きていました。しかし神様はそんなイスラエルを滅ぼすことなく助けるんです。先週お話ししたイスラエルの民の戦力では手に負えない鉄の戦車。カナンの王ヤビンが引き連れた鉄の戦車900台の大軍を神様は打ち破ったんです。そして兵士は一人残らず倒されたんです。たった一人、逃げて生き残ったヤビン王も、この後、かよわけ女性の手によって命が絶たれます。神様と共に歩むことで、手に負えない戦車の大軍も退けられます。力のない女性も王を撃つことができます。中途半端なイスラエルを神様は見捨てませんでした。中途半端な私たち、あなたも私も同じように見捨てられることはないんです。箴言にこんな言葉があります。14章12節と16章25節に2回も全く同じ言葉が書かれているので、どうしても神様はこれを伝えたいのでしょう。人の目にはまっすぐに見えるが、その終わりが死となる道がある。人の目に良いことは時に死に至る道であるというんです。それに対し神様の目に良いことは命に至る道なのです。あなたが今歩んでいる道はあなたの目に良いと思う道ですか？それとも主の目に良いと思う道ですか？あなたが今歩んでいる道、その道の終わりは死ですか？それともその道の終わりは命ですか？今日も神様と共に歩みましょう。それは効率が悪く無駄に見えるかもしれませんが、命に至る道なのですから。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、 多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。